こ
ね
く
と。
二の辺、一の辺、軽米、九の辺、そして旧上坊寺町、5つの町を線でつなぐと夜空に輝くカシオペア座の形になります。でもちょっと待ってください。皆さんは輝く星だけに目を向けていませんか？実際に星座の形を作っているのは星と星をつないでいる線なんです。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組ではカシオペア連邦の各市町村で活躍しています地域おこし協力隊の隊員をはじめ、この地域で暮らしている若者たちの交流を通して5つの星をつなぐ線を力強く描いていきます。ご案内はカシオペア FM 田中智明です。さて今回はどんなタッチで何色の線が描かれていくのでしょうか。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りいたします。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組は二戸、一戸、軽米、九戸で形成されるカシオペアをつなぐ各市町村でのさまざまな活動にスポットを当て、地域で活躍している若者たちを応援しています。前回に引き続き一戸町の御所の遺跡をテーマにお送りする今回のコネクト。前回の放送では10月14日から一戸町で開催される御所の縄文ウィークに一戸高校の生徒たちが自主的にイベントを企画して参加するという情報をキャッチしました。ということで今回は放課後の一戸高校にお邪魔しまして、2年生の生徒さん3人とお話をしていきます。
一戸高校2年自然系列の土屋美穂です。
一戸高校2年人文系列の田中博人です。
一戸高校自然系列の松田舞です。よろしくお願いします。
2年生
2年生です、はい、
で、皆さんこの授業は
総合的な探究の時間って言って、その自分たちで、やりたいこととか町の活性化になるようなことをやっていこうという授業で、で、自分たちがそのやりたいこととかを形にしていくような授業ですね、
はい、まずその総合的な探究っていう授業があって、それはもう1年生の時からあるの？
1年生の時はその実際に働いてる方からお話を聞いたりとか、あとは SDGs について結構学ぶ授業が多かったのかなって思います、
で2年生になるとそれがその総合的な探究っていう授業になって
なるっていう感じですね。
でこの間聞いた感じだと20ぐらいに分かれてる。
はい、
はい、
ちょっとじゃあ土屋さんにその辺を聞いてみたいんですけど、
はい、
いいですか？
はい、はい、
20ってなんとなく全部じゃなくてもいいけど覚えてる限りで言える？
スポーツとか子ども関係とか、あと災害とか防災系の人たちや、こうデザインとかこう芸術的な分野とかです。
そういういろいろと20分かれてる中で、で 今ここにいる3人プラスあと何人だっけ？
あと4人います。
あと4人、はい、全部
で、スポーツ班の子が1人こっちの方に加わって同じ、イベントでそういう内容をやっていくような感じになりますね。
あ、掛け持ちみたいなのも？
掛け持ちというよりその子のやりたい内容が、スポーツでその体を動かして運動改善をしようみたいな感じだったので、だったら御所の歩いて例えばウォーキングとか、したら運動改善になるんじゃないかっていうのがあったので、じゃあ一緒にやろうよってなってこっちに加わったっていうような。
でその8人でやってるのが、松田さんなんですか？
あ、地域振興です。
地域振興
はい、
一戸の地域振興。
魅力を伝えていくっていう活動で、私たちは御所の をもっと広げようっていう活動をしています。
まあ、世界遺産をもっとそのいろんな方に知っていただいて、まあ、多くの方に訪れていただきたいなっていう思いで、まあ、御所のをメインにした活動をしていこうってなって今活動しているところです。
そのテーマって地域振興っていう大きな枠が最初にあったっていう感じ？もう最初から御所のやりましょうっていう感じだと。
いや、希望調査とかで、まあ、こういう、まあ、介護とか福祉、地域振興、あとはスポーツとか音楽、芸術っていうのがあって、その中で、まあ、その町についてやりたいなっていう人が集まって地域振興っていう範囲になって、その中で何をやっていこうかっていうのをみんなで話し合って、まあ、御所のっていうのにスポットあったっていう感じですね。
じゃあみんなで話し合って御所のって決めたんだ。
そうですね。
じゃあちょっと具体的にその今回やるイベントというか、まあ、活動について話を聞いていきたいんですけど、何をいつどこでやるんですか？
一之江高校の、まあ、地域振興班主催で、まあ、御所のの活性化をしようということで、まあ、御所どきフェスティバルっていう名前でイベントを開くことになりました。で、まあ、開催日時は、令和5年の10月21日土曜日の10時から3時まで御所の遺跡の御所の城盤公園で開催するっていう運びになっていて、その期間は御所の城盤ウィークっていう町と御所の主催のイベントも開かれているので、それとまあ混ぜてもらうような感じで一緒に開催するような運びになりました。
うん、これは何かその地域振興をしようっていう話があったわけでしょ。それからこの御所の縄文ウィークのこのタイミングでやりましょうってなったのはどういう流れがあったとかって覚えてますか？
なんだろう、結構なんだろう、この総合的な探求の時間でなんか活動するっていう中でもなんか時間が足りないなってみんなでなって、なんか一からそれを日時とかも新しい日に御所のでイベントをやるのはちょっと、まあ、無理っていうかちょっと大変かなっていうのもあって、あの御所のでやってるその縄文ウィークに入っていけばちょっとはなんだろう負担が軽減するかなっていう感じでこんな感じになりました。
もともとじゃあ何かそのイベントをやりたいねっていうふうになったんだね、最初にね。
そうですね、なってましたね。御所のに実際に訪れた時にその若い世代の来訪が少ないっていう、まあこのままだとそのまあ世界の宝であるし、まあ一の世の宝でもある、まあ御所の遺跡がなんか、ま、守れないんじゃないかっていうのを感じて、若い人何だったら来れるかなっていうのを考えた時にやっぱイベントだろうってあって、でまあイベントをもともとは10月の1日に開催しようとしていたんですけど、やっぱ時間が足りないとか、
うん、
夏休みとかもあってやっぱ部活でやら何やら課外やら何やらっつって結構時間が足りなかったので、まあもう先延ばしにするしかないなってなった時に、その役場の方からこその縄文ウィークあるから一緒にやってみないかっていう声がかかって、じゃあ混ぜてもらおうっていう話になって、まあこの日に決まったみたいな、う
ん、10月1日って何か最初に予定してたのは何か意味があったんですか？
文化祭にこのことについて発表する機会があるのでそれまでにやろうと思ってたんですけど、10月1日に町でイベントが何個かあって集客が望めないかとかもあって先延ばしになりました。
そっか。え、文化祭はいつなんですか？
10月13、14です。
そうか、
はい、
じゃあ文化祭前に活動してそれをちゃんと皆さんにも伝えたかった。
そうですね、中間発表があったので、はい、それを中間発表で発表したかったなっていう思いはあったんですけど、中間発表以降もまあ活動は続けられるので、だったらもう中間発表の時にも何なら宣伝しちゃえばいいんじゃないってなって、
うん、確かにその通りだね。
そしたら人がいっぱい来るんじゃないかっていうのもあってこの日に延期したっていう形に。
そうかそうか。 ここで県北広域振興局からのお知らせです。生き生き岩手結婚サポートセンターアイサポでは会員登録制のお見合いや婚活イベント情報を発信しており、 AI を活用したお相手検索などを行っています。現在通常は1万円の入会登録料が無料となるキャンペーンを実施中ですが、10月が無料キャンペーンの最終月です。この機会に会員登録してみませんか？関心のある方は生き生き岩手結婚サポートセンターアイサポのホームページをご覧ください。具体的な内容は決まりましたか？
とまずは、弓射的として縄文時代へ狩りに出かけようっていう。
弓射的、
弓を使って的に当てて、そこに当たったらこういう景品もらえるよみたいな感じで、やろうかなって思っているのと、あとは御所野の輪投げって言って、御所野の鶴みたいなやつを使って輪投げの投げるやつを作って、あの輪投げしてみようっていう。そのさっき言ったスポーツ班の子が、クイズラリーとかスタンプラリーみたいなやつをするっていうのを言ってたので、ドキドキっていうのをちょっと小園と絡めてドキドキクイズラリーっていうのを設定しました。あとは小園も来てもらって小園と触れ合いできるようなイベントと、あとは小園でミュージックを奏でるの面白いじゃんっていうのをなって、小園でミュージックっていう、自分たちで楽器をその小園にあるもので作れたらなっていうのを思って、内容としてはこの、6つですね。6つに決まりました、
そしたらそれぞれさ、今3人いるじゃないですか。担当が多分あるんだよね。まずじゃあ狩り担当の方誰ですか？土屋さん。
はい。
まずこの、弓射的縄文時代へ狩りに出かけよう、これですけど、
はい、
弓って具体的に どういう弓なの？
多分イメージしてる通りなものだと思うんですけど、こう縄文人がこう動物を仕留める時みたいに使うのだと思うんですけど、と私がそう数年前に友達とこれに参加したことがあって、これが楽しかったっていうのもあってこれにしようってなったんですけど、
いわゆるその弓道の弓とかアーチェリーとかああいうのではなくて、本当にその縄文時代の人が作っていたであろうみたいなやつ。
多分そうです。
じゃあ自然素材なんだ。
そうですね、木に何かもう紐を張って、
つるみたいな張って、
つるみたいな張ってあって、
結構ちゃんと飛ぶの？
でもかなり力がないと飛ばないと思います。
あ、本当にじゃあ強いんだね、弓として。
はい。
その時は頑張って飛ばせたの？
途中で落ちたってしたんですけど頑張って飛ばしてました。
本当当たった？その時は
1回ぐらい当たった気がします
じゃあ今回もそれと同じようなやつで、じゃあ割と しっかり力がないと難しそう。
はい。
当たればクリアというか合格というか。
はい、景品がもらえます。
ちなみに景品はどんなものがもらえるんですか？
ちょっとまだシークレットで。
あ、シークレットなの？
シークレットで。
来た人だけが分かる
、はい、
当たった人だけが分かる。
はい
あ、でも楽しそうですね、それね。分かりました。じゃあ、田中君は何の担当ですか？
と私は御所殿の触れ合いの方で。
御所殿の触れ合い、ちょっとこれも謎なんだよね。でもね、
意外と御所殿が二戸の方だと知らない子もいて、ちょっと御所殿も知名度を上げなきゃなっていうのを思ってしまって、で、御所殿っていうのはそのどんぐりの妖精なので、御所殿に関係があるキャラクターとして、
はいすごいね、いろんなことを背負ってるね、田中君はね。そっか。で、松田さんは何を担当するんですか？
この御所野でミュージック、 縄文と音楽の奏でるハーモニーっていうのを担当しています 。
はい、これが非常にちょっと興味深いんですけど、楽器を作るってさっき聞いたんですが、はい、どんな楽器を作りますか？
今作ろうかなって思ってるのは、あの木の、丸太っていうか切れ端で作ったカスタネットと、うん、あとは木の実、どんぐりとか土地の実とかくるみをなんかの容器に入れてマラカスを作ったり、あとは御所 の余った木材をもらって、あの木琴、
うん、
音程が違う木琴を作れたらいいなって思ってます。
まずちょっと待って、カスタネット、あれを御所ので採れた木を使って、
はい、
それはみんなで作るの？参加者が。
いや、自分たちで作ってご自由に音を鳴らしてくださいみたいな感じで展示しようかなって思ってます。
マラカスはどうやって作るんですか？
マラカスはちょっと先日木の実を取りに行ったんですけど、それをなんだろう、ペットボトルみたいな素材のやつと缶の素材のやつに分けて入れて音を楽しめるように変えました。
中身がどんぐり、
はい、どんぐりとか土地の実とかくるみです。
じゃあその外側の素材の違いもあるし、中の実の音の違いもあるし、で一番気になるその木琴ですよ。
御所のからそのこのくらいのちょっと細長いような木材を、まあ、8本くらいもらって、それを自分たちで頑張って長さをちょっとずつ調整して音が変わるように作っていかないといけないので、結構なんか時間が足りないかもしれないんですけど。
そうだね、8本ってことは、まあ、1オクターブっていう、
はい、
ドからドまでを自分たちで作るの。
はい。
何かそれってさ、はい、まあ、YouTube みたいなお手本ある？
一応そのネットとかサイトに載ってるやつを参考にしようかなって思ってます。
すごい、めちゃくちゃ楽しそうではあるんだけど、何個？1台？
1台です。
まあそうだよね。
はい、
そうかそうか。でそれを最終的に集めて何か演奏を、みんなで合奏みたいなことをするんですか？
最初はその来た人が触るだけでもいいかなって思ったんですけど、それだけじゃちょっと物足りないかなって思ったので、その作ったやつを自分たちで、あの作ったやつプラスあのリコーダーとか鍵盤ハーモニカを使って簡単な曲をこのグループ全員で奏でられたらなって思ってます。
何の曲やるかは決まってるんですか？
それはシークレットです。
シークレットか。それは僕らは見ることはできるんですか？見たり聞いたりすることは？
はい、それは現地に来てもらって生演奏を聞いてもらうって感じです。
ライブパフォーマンスをやる時間があるってこと？
はい、そうですね。
そうです、はい。そっか、この1日の10時から3時までのタイムスケジュールみたいなのもあるんだもんね。
まあ、その例えばそのここのあのまあ弓射的とか輪投げとかそのおもちゃ作りとか、そのまあそれを時間設定して、そのまあ休止時間の間にその例えば自分たちで演奏して、その間その時間で聴いてもらうみたいなことでもいいのかなっていうのは、まあ今は自分の中では考えてます。
そっかそっか。じゃあ具体的なタイムスケジュールはちょっとまだギリギリまで詰めてみたいなことだね。
なんか皆さんに楽しんでいただけるようなイベントにしたいと思っているので、まあ、ギリギリまで本当あの考えていきたいなって思ってます。
で、まあ、いろんなイベントがあって、で、ね、これからいっぱい作らなきゃいけないものもあって、でもちろん当たれば景品はもらえるし、
はい、
あの参加費とかそのアトラクションを僕らがやるときはお金はかかるんですか？
と入場は無料なんですけど、やっぱアトラクションをやるときはちょっと少しはお金をいただこうかなっていうのは思ってますね。やっぱその物品とかもあの買わなきゃいけないので、やっぱその利益を出さないとちょっと 使ってるお金とかもちょっとそれで回収しなきゃないので、そうなるとちょっと厳しくなるので、まあ、
このなんていうの授業ってそういうことも勉強の一環だったりするのかな。
そうですね、はい、
原価があってお金収益があってその差額で利益を出してみたいな、
はい、
そういうこともじゃあ考えながらやってる。
はい、
はい、
それは、誰が考えるの。
自分たちで考えます。
うん、じゃあできるだけやっぱりそうやってコストを抑えて縄文公園で借りれるものは借りてみたいな感じになるのか。
はい、
まあ、経費が、まあ、その8人いるので8000円あるんですけど、
うん、
その8000円で、まあ、足りない分はもうみんなで出し合って補填して、で、まあ、利益が出たら戻すっていう感じになるのかなっていうのは。
そうかそうか。でもその1000円が最初に予算としてあって、そっから出ちゃうものはみんなの持ち出しになっちゃうんだ。
はい、
そうですね。
ちなみに現時点でざっくりでいいんですけど、どんぐらいですか持ち出し分は。
まだ多分持ち出し分ぐらいにまだ多分到達はしてないのかな。
あ、まだそこまで行ってないんだ。
そうですね、多分今のところは8000円でギリ収まるか収まらないかぐらいかな。多分そうだね。
うん、でもそれはすごく優秀じゃないですか、ビジネスとして。
そうですね、
ね、
う
ん、でだってここから利益が出た分は利益になるんでしょ
う。そうですね。で、まあ、例えばその8000円で収まって、で、まあ、余った分は募金とか、まあ、そういう後々の使い道も考えていかなきゃないなっていうの
を。ああ、そっか、もらっちゃいけないんだね。まあ、もらうって言い方も良くないけどさ、
自分たちで出した分はやっぱそこはちゃんと自分たちが補わなきゃいけないのかなとは思うんですけど、
うん、
自分たちでその出した分で、まあ、戻ってきて余った分はやっぱそこはその学校にも入れないから多分。なので、まあ、それはちょっと使い道を考えていかなきゃいけないなっていうのは思いますね。
あ、そうか。その使い道は、まあ、いろんな方向はあるけどね、
うん、
まあ、自分のお小遣いにはさすがにできないってこと
ね。そうですね、
はい、
そっかそっか、
はい、
なるほどね。まあ、じゃあこれからまだまだ詰めていかなければいけないところだと思うんですけど、まあ、この放送が10月のちょうどちょっと前なんだよね。
そうです。
なので聞いてもらった人が多分来てくれるようにちょっと精一杯 PR をしていただければと思うんですが、
はい、
じゃあ順番逆にしようかな。最後はいい、そういうこと。
いや。
じゃあ増田さん、ラジオを聞きの皆さんにぜひ PR をしてください。
はい、今回は一戸高校主催で今まで五所野で開催されたイベントでなかった新しいことを結構取り入れてやるイベントなので、まあ、これをこのラジオを聞いた人たちが興味を持ってくれればいいなって思ってるので、ぜひたくさん来てくれると助かります。
楽器の演奏も、
あ、はい、楽しみにしててください。
はい。はい、じゃあ田中くんお願いします。はい、
はい、今回の、まあ、古書の遺跡で行う、まあ、一戸高校主催の古書時フェスティバルっていうイベントは、まあ、若い世代に、まあ、来ていただきたいっていうのもあるんですけど、まあ、年代関係なく楽しめたらと思うので、この古書の遺跡を少しでも多くの方に知っていただいて、それを広めていただいて、もっと古書の知名度をアップにつなげられるようにしていきたいので、皆様のご来場をお待ちしております。
なんか聞いてると、でも小さいお子さん連れのご家族とか楽しめそうだよね。
そうですね、うん、やっぱ親子連れで来ていただいても楽しいでしょうし、その、ま、あのちょうど古書の縄文行くっていうこともあるので、その博物館も入場無料になるっていうのを聞いているので、よかったら博物館も見てイベントも楽しんでいただきたいと思います。
はい、土屋さん最後で、
はいはい、このご所属フェスティバルは内容は私たちがこうだったら楽しいなとかこれやったら行くなとかいうのを考えてみたので、高校生とかそれ子供連れさんとかも楽しいと思いますし、その普通に中の遺跡見たりするならどの年代でも楽しいと思うのでぜひ来てください。
はい、ごめん聞くの忘れてた。ご所属フェスティバルって誰が決めたんですか、はい、考えたんですか。
全員でいろんな意見出し合って混ぜたのがこれです。
あ、混ぜたんだ。
はい。
どう混ざり方してる
の。なんか最初なんかポンポコみたいなやつも出たんですけど、
ポンポコ、
はい、
響きが可愛いから
みたいな
来るんじゃないかなって思って、
うん、
いろんなのがあったんですけど、
う
ん、
まあこのドキっていうのもちょっとあの心を持ってかれるようなあの響きもちょっとあるのかなっていうので、まあこそののここそっていうのと、そのまあドキにちなんで心をくすぐられるようなドキっていうのを絡めてコショドキフェスティバルっていう名前に決まりました。
はい、 OK です。ありがとうございます。
ありがとうございました。
一戸高校の生徒たちが地域の課題に向き合い、それを解決するために自分たちで企画を立て、内容の詳細や収支も含め自分たちの手で実施するイベント、ご所属フェスティバル。本業である勉強や部活の時間の合間を縫って、時間も人手も足りない中、大変そうではありましたが、それでも楽しそうに準備を進める姿は実に印象的でした。忙しい中、番組に協力してくれた土屋さん、田中くん、松田さん、ありがとうございました。ご所属フェスティバルは10月21日土曜日の午前10時から御所の縄文公園で実施されます。ラジオを聞きの皆さんもぜひ応援に行ってあげてください。今回のコネクト、星をつなぐ若者たち、いかがだったでしょうか。この番組は隔週の放送となっています。本放送の翌週は再放送となりますのでご了承ください。また放送後にはカシオペ FM のホームページからいつでもお聞きいただくことができます。そちらもお楽しみください。それでは次回の放送でお会いいたしましょう。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りしました。